背景ライズパズ構成、今日のテーマは音楽を入れ忘れました。背景ライズパズ構成、今日のテーマは手を動かすことを減らしていくです。手を動かすことを減らしていく、これは完全に独り言的なやつです。ちょっともうちょっと、一応私一人で会社運営してるんですけど、会社経営してるんですけど、もうちょっと会社経営者っぽく、なんか、なんていうか、レイヤーを切り替えていかないと、会社として大きくして、別に大きくすることが目的ではないんですけど、よりたくさんの人に活性化するためにっていうので考えると、ちょっと私自身が手を動かすっていうのをもっと減らしていった方がいいなって思ったので、で、その方が結果的にたくさんの人に活性化できると思ったので、そのシェアとなりますです。まずはコメント返しからです。昨日、おとといのツイッターを解禁するかもへのコメントです。愛さんから、ツイッターだと確かにメルマガよりも気軽で身近な感覚かもしれないですね。そうですよね。なんか、そう、フランクというかライトな交流できますよね。で、しかも、最大の違いは、何て言うんだ、オープンかクローズ。クローズとかオープン。オープンとって合ってる？クローズとかオープンかです。で、メルマガだと返信するんで1対1ですよね、やりとり。他の人から見れない。で、ツイッターだと、まあ、DM って方法ありますけど、リップでやりとりした場合、オープンなんですよね。他の人から見えるやりとり。ってので、そう、オープンだし、気軽なやりとりができるなって思いました。信頼できる人なんだろうかなどの疑問もリアルに周りの人の鼻を見ながら確認したり質問できていいかもしれないなと思いました。あ、そうですね。まさにオープンだからですね。で、ただ、モスとツイッターはあんま相性良くないかもってちょっと下調べして思っちゃいました。やろうと思ったんですけど。なんか、まあそう。なんか長期的に勉強する資格なら結構いいと思うんですよ。社労士とかかな。まあ、情報処理は微妙だな。社労士とか税理士とか難しい系って言ったんですかね。それこそ1年、2年とかもっとかけて長期スパンでやるようなやつはいいと思うんですけど、モスの場合、まあ言うて3週間ぐらいで受かっちゃうので、そんなに交流できるかっていうと微妙なんですよね。まあ、全部の科目取りたいってなるんだったらいいんですけど、まだやってみないとわかんないか。とりあえずやってる人はいなかったですね。それっぽいアカウント作ってる人はいたけど、全然関係ないつぶやきとかもしてたんで。で、そう、モスはあれっすね。便乗するっていうよりは、モス自体をこちらから盛り上げに行く必要がありますね。本当にスケールしたかったら。まあ、そこまでやる気は私はないんですよね。って言っちゃったらあれなんですけど。です。ありがとうございます。で、今日の本題です。手を動かすことを減らしていくです。これはちょっと来年度の目標になるかなと思うんですけど、なるべく私が手を動かさないっていうのを意識していこうと思ってますです。で、じゃあどうするのかっていうと、他の人に手を動かしてもらう。で、最後のチェックぐらいは、まずは私がやるっていうのをにしていきたいと思ってます。で、なんで、もしかしたら、ユーデミの講座とか、あんまり作る、今ほどたくさんは作る、あと本出したりとか、私自らが作ったりはしなくなるかもしれないです。で、ユーデミの講座とかもちょっと新しいやり方があるんじゃないかなと思ってて、これだけ、人工音声って言ったんですかね。AI で喋れるようになってるんだったら、台本だけ用意して流し込んで喋らせれば、それでそれなりに講座、いい講座できるわけです。この間出したジャパコのユーデミの動画とかがまさにそう。あれ、私一言も喋ってないんですよね。で、あれができるんだったら、なんか、演者が必要なくなるんですよね。今私は全部自分でやってますと。構成作って、まあ、ユーデミのコース作るんだったら構成作って、で、台本はほとんど考えてないんですけど、今だったら Kindle 本が台本代わりになってるか。もともとはほぼ台本なしで、とりあえず一発撮りしてみて、で、構成手直ししてっていう、今思うとかなり非効率なことやったんですけど、そう、台本作って喋るってのを両方とも自分でやってました。で、これ、切り分けると別に同じ人じゃなくていいんですよね。台本作る人。 ここでこういう風に喋るっていうのを決めるのと、あと実際に喋る人っていうのは別でもいいし、私じゃなくてもいいんです。なんなら、まあ、もちろん根本的なところカリキュラムとかここはこうしてとかっていう指示は、いや、その指示すらもうなんていうか、私の講座の作り方を伝えて、私の講座の作り方というよりは株式会社ジャパソンとしてやりたいことを伝えて、それを実現できる人がいるんだったら、なんか最終的に私何もしなくてよいいんですよね。本来ならとか、そういう道もあるんですよね。で、経営者っていう役割で考えたらそうあるべきです、本来なら。あのプレイングマネージャーっていうポジションもありますけど、プレイングマネージャーというよりは社長だから、プレイング社長か、そんな言い方しないですけど、です。で、今私がやってるのって経営じゃないんですよね。そういう意味で言うと全然、ただ単にフリーランスの延長線上のことを会社作って一人でやってるだけって形です。でも別にそれはそれで悪いことじゃないというか、これ単に私がやりたいことはどっちなのかって話です。で、私がやりたいのってどっちかというと経営の方なんですよね、今後やっていきたいので。なんでかっていうと、その方がよりたくさんの人に活性化できるって感じるからです。これはあれですよ、ケースバイケースなので、私の場合はです、私の場合はそう思うってだけです。で、なんでそう思うのかというよりは、ちょっと言い方違うかな、やりたいことに近いのが経営の方だからです。で、なんでそう思うのかっていうと、私の経験上というか体験談に基づく話です。あの、仕事できなくなる状態の辛さっていうのは知ってて、で、復帰する際の復帰しづらさっていうのも すさまじく味わいました。ちょっと一応もう何回も話してる話ではあるんですが、もう一度お話しすると、私は5年前、もう何年前なのか曖昧になってきたんですけど、2019年だから5年前ですね、5年前の5月ぐらいに、転職先の会社を半年間で辞めました。体調崩して逃げるように辞めました。で、そこからの、その辞めるまでの苦労よりも、辞めた後の苦労の方が辛かったです。で、どう辛かったのかっていうと、当時私は、まず、まあ、いわゆるパニック障害的なものになってて、なんかをきっかけに、なんだろう、心臓がドクドクしたり、パニック障害っていうのは、パニック障害っていうのはそういう症状です。なんか過去のトラウマを思い出させるようなことをきっかけに体のがうまく動かなくなる、全身から汗が吹き出たり、思考停止になっちゃったり、パニックになっちゃったりするです。で、私の場合はパソコンを見てるだけで気持ち悪くなる、症状によったんですけど、最初の方は5分とか見てるだけでもちょっとうってなってたし、やみたての頃は、あの、肉屋で、あの、肉屋って各肉に値段貼ってあるじゃないですか。で、あの値段を、がバーって押し寄せてるような感覚になって、もう肉屋で肉を見てるだけでめまいがしちゃって、あれは本当に結構落ち込んだんですけど、俺は肉も買えないのかみたいになったんですけど、そういう状況になってましたと。で、ま、体調良くなってきて、そろそろ仕事するかというか、ま、実際にはもう辞めた直後から、ちょっと働いちゃってたんですけど、ま、それでさらに悪化して、結局、本当にしんどくなっちゃって、で、からの、すいません、ちょっとなんか暗い話みたいになっちゃってますけど、で、からの仕事復帰するってなった時にやっぱ怖かったんですよね。いきなり前みたいには働けないから、ちょっと様子見ながらやりたいってのがあって、で、その様子見ながらやる、仕事するってのがめっちゃ難しいんですよ。自分でビジネスやってる、今であれば、それは結構簡単なんですけど、3時間ぐらいだけやっとこうとか、今日はちょっと、データの 数字だけ見ておしまいにしようとか、メールだけ返しておしまいにしようっていうのは、今私は自分でやってるからこそ、めちゃくちゃ調整が効く。てかその調整が効くように自分でやり始めたっていうのもあるんですけど、クライアントワーク極力減らして、そうしようって思ったのはあるんですけど、そう、普通、会社辞めた直後なんて、クライアントワークしか思いつかないじゃないですか。で、その中で、自分の体調を見ながら、今日は休ませてくださいって言えるような仕事先を探すの大変だったし、で、たまたま昔からのつながりで、その私の体調も知ってて、私のことも知ってる人がいたから、やれたんですけど、うん、でもそれでも、やっぱり申し訳ないな友達、結構無理しちゃったんですよね。で、結果さらに体調悪化するってのがあって、で、なので、言いたかったこととしては、その、体調崩すまでの過程よりも、体調崩してから、からの方が辛かったってことです。で、さらに言うと、そのタイミングで、なんか力になりたいと思ってます。で、そのためにどうするのかっていうと、結局、復帰するために必要なのって、まあ、なんて言ったのかな。仕事に復帰するために必要なのって仕事だと思うんですよね。それもさっき言った条件に合うような仕事。体調悪かったら無理しなくていいというか、罪悪感感じることなくっていうのは難しいかもしれないですけど、そんなに罪悪感感じずに自分の体調優先して休める。で、かつ、そんなに難しくない。で、これに限っては、やりがいってのは一旦置いとく？いや、できればやりがいもあった方がいいと思うんですけど、でもやりがいと責任と体調悪い時の休みづらさって全部リンクすると思うんですよね。やりがいが大きければ責任も大きくなりますし、でやりがい大きいほど多分体調崩した時に休みにくくなるんですよ。で、なので、そう。そこは一旦頭にしといて、体調崩した人が、久しぶりにもうめちゃくちゃ緊張しながら仕事再開するってなった時にサクッとやれるような仕事の提供したいみたいなのがあります。でこれはあれですね、誰に力になりたいかとも関係してるんですけど、でそのために必要なのがどっちの方がそれに近いかっていうと、個人でバリ私自身が手を動かしてゴリゴリやっていくんじゃなくて、仕組み作って仕事をお願いしてってやる方、つまりなんだ、フリーランスの延長線上として働くんじゃなくて、経営をしていくことだと思ってますです。で、なのでちょっと私自身が手を動かすのは、こんなに手を動かしまくるのは年内でおしまいにしようと思ってます。といってもちょっとはみ出ると思うんですけど、もう10月ですよね。あと2ヶ月ちょっとしかないから、まあ、はみ出るなです。で、その後はそれを実現するためのに何、どんな案件を取ってどうすべきかっていう軸で考えて動かこうかなと思ってます。で、今以降、大きなものは見つかっていて、で、かつ、どうやって、結局、丸投げじゃなくて細分化して依頼すれば、作業自体は簡単になる。例えば、ユーデミ講座を作るってのを、誰か一人にがっつり丸投げすると、それってめちゃくちゃ複雑な作業になりますよね。で、そうじゃなくて、ユーデミ講座作るために必要な作業を細分化する。で、そうすると、知識とかスキルが必要な部分って結構限られてくるわけです。例えばカリキュラム作るんだったら、スキルがいる。で、コンセプト決めるのもスキルがいる。マーケの知識とかがいると。で、そこら辺は私がやる。あるいは、スキルある人に任せるってするとして、で、で切り分けていくと、どっかしら必ずそのさっき言ったような状態の人に依頼できる仕事が生まれるはずなんですよね。スキルを問わないって言ったらあれなんですけど、スキルを問わないは関係ないな。プレッシャー感じずにやれるような仕事って言ったのかな、がどっかしらあるはずなんで、っていうよりはもっと言ってしまうと、体調崩してからの復帰にちょうどいいような仕事っすね。抽象的ですけど。抽象的だけど具体的って言ったのかな。ってのが出てくるはずなんで、それをそういった人たちにお願いできるようにしたいです。 で、なんで結構、それが本当にできたなら、ウィンウィンウィンにできる。で、ただし、あれです。生まれるものとしても、ちゃんと品質の高いものを維持する。で、そのためには細分化して、ちゃんと適切な依頼をすることですね。作業を細かく分担する。で、かつマニュアルをちゃんとして、で、仕組みを作って、誰がやっても、それなりの基準を満たせるような品質管理の仕組みって言っていいのかな。そこら辺は私、最初に入った会社で、もともとやってたので、後半か、転職直前は、めっちゃ品質管理の仕組み作るとこをやらせてもらってた。今もっとめっちゃいい経験させてもらったなと思うんですけど、プログラムに関してですけどね。です。なんで、それを、まあ私のやってるビジネスだけで回せれば、それが一番融通が効かせやすいんですけど、納期とか。で、いきなりそれは難しい。私もそんなに財力はないので、そんなにというか財力ないので今。それをクライアントワーク上で実現したいと思ってますです。要は、これやりますで案件受けて、こういうのできますで、これはあれです、種類絞らないと無理だなと思ってるんですけど。まあ、例えば、なんだろう、これは実際にやると思ってるわけじゃないですけど、ユーデミの講座代わりに作りますってのを受けて、で、全部マニュアルできっちり整備化されている仕組みができてて、で、その、適切な人たちに振られ、仕事が振られ、おのおのが作業していけば、クオリティのいいものが出来上がるってのができれば、私はもちろん、私は後回しでいいか。いや、後回しはダメですね。まず私はウィンだし、で、仕事振られた人たちもウィンだし、で、クライアントもウィンだしで、ビンビンビンができるんですよね。これ口で言うのは簡単ですけど、です。なんで、そっちの仕組み作りっていうのをちょっと頑張ろうと、頑張るというか、に注力していこうと思います。で、そのためには、一旦めっちゃやりまくってる私自身の作業を凄まじく減らすです。今、Kindle 本書いて、その上で Udemy とか出す、こう動画講義撮るっていう新しい手法を見つけはしたんですけど、これを思い切って中断するというよりは立つですね。で、ってやっていこうと思います。で、一旦その仕組みが回るようになってきてら、また再開するとか言ってるとうまくいかなくなるんだな、きっと。です。これはあれですね、私自身の方針確認というか、今後のことを考えてのこれです。で、そのためにとりあえず、今手を動かしてやってるやつは、きっちりかっちり作っていかなきゃいけないですね。で、あと、年内にやっときたいこととしては、で、その仕組み作りのやつは、そう、さっさと作って一回試しに回してみたいみたいな。そのために、私の案件でやってもいいんだけど、もういきなりクライアントワークでできるとありがたいんですよね。だちょっと、ここはあれですね、試しでやらせてもらう代わりに、なんかを提供するって形で、知り合いをに声かけて、撮って、実際にやってみるっていうのをやろうかなと思います。です。これも年内にやりたいな。で、一個試しで、回してみる。が一個で、あと、私が今ゴリゴリ自分で進めてるやつを一通り終わらせる。で、その後者については、まず HTML、CSS の講座。これは、今週中に終わり予定だったけど、来週にはみ出る。間違いなく。で、あと、MOS に関して、あと2講座か。ワードのエキスパートとパワポの講座を、と本を書いちゃう。今月これ無理じゃね？月1個やればいけるか。11月にどっちかやって、12月。あ、いけますね。全然いける。です。はい、そんな感じで。今年やることと来年やりたい更新についてでした。で、そう、多分、それだなって思ったので、そのシェアでしたってのはさっき言いましたね。ということで今日も頑張っていきましょう。今日私は HTML、CSS の講座。昨日、ほぼ撮った。7割ぐらい撮り終えたんで、残り3割を収録していきます。です。で、ちょっと活用事例ってのを作ってるんですけど、HTML、CSS を知った上で、WordPress 上でこんなことやりたいときはこうすればいいですっていうのを作ってるんですけど、それの事例がなんかあんま出てこないんですよね。 なんで、いや、でもこれ、愛さんかな？返信くれるとしたら。なんか、こういうのやりたいけどできなかったってのをめちゃくちゃ具体的にくれると嬉しいです。デザイン変えたかったとかじゃなくて、ここの部分のデザインを、例えば見出し、H2 見出しのデザインを変えたかくて、こうしたんだけどできなかったとか、あとなんだ、ネットで調べたテキストボックスのデザインをワードプレスに反映したかったんだけど、やり方が全く分かんなかったとか、そういうすごく個別の具体的なやつ、くれると、もしあったのならくれると嬉しいです。もうそれなんならそのまま採用して載っけますので、です。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。